西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、今週は4週目でございますので生放送です。未来につなぐ西宮の文化財と題して、ゲストティーチャーに文化財科の氷谷和子さんと東原直明さんにお越しいただいてお話を伺っています。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
さあ、
今日はあの生放送ですから、皆様からの、ね、ご質問などにも、答えていただけると思いますし、まだまだあのクイズの答えもお寄せいただいてない方、まだ間に合いますので、どんどん送ってください。ファックスは 0798-37-5514、 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、787@sakura-fm.co.jp ということでね、ぜひお待ちしております。さて、あの昨年の暮れですよね、12月にあの西宮市が作成した西宮市文化財保護活用地域計画というのが文化庁長官の認定を受けたということで、はい、でまあ、今月はその未来につなぐ西宮の文化財ということでいろいろ話を伺ってきたんですが、あの3週を聞いていただいてね、いろんな方からメールを頂戴しておりますよ。まずはラジオネームてっちゃんさんなんですが、この方ね、あのこれからの西宮徹底解剖に取り上げてほしいテーマということで、もうなんかずっと毎回いただいてるんですけどね、西宮芦屋でのお城、古戦場を教えてください。南北朝時代は芦屋の内出で足利尊氏と楠木正成が戦ったのは知っていますが、戦国時代にはこの付近で合戦があったのでしょうか、ということでね、これあのぜひぜひ取り上げてほしいということなんですが、
はい、はい、そうですね、まあ古戦場っていうのが具体的にどこに、どういうところで戦いがあったかっていうのはちょっとあの資料で確証した的なものはないんですけれども、うん、まあ、あの西宮には越水城というお城があったというふうには言われておりまして、はい、うん、まあ、あの絵図なんかにも古城という形でかつてお城があったというようなことも、うん、まあ、書いてあったりしますので、あの摂津の国絵図というの江戸時代の初めの頃にできた、あの大きな絵図の中にも古城というふうに書いてありますので、越水城の存在は確認できているんですけども、うん、じゃあどこでどういうふうに戦いがあったかとか、はい、いうことまではちょっとわからないというところです。で、はい、あのでお城に関しましては、あのこの徹底解剖で、あの2019年の12月にですね、はい、あの西宮歴史の中の西宮と城郭っていう形で少しお話をさせていただいたので、またそちらをあの聞き直していただければなと、は
い、アーカイブでね、はい、聞いていただきたいなと思いますが、はい、まあ、またあのね、なんか新しい資料が出てきたらっていうところです ね、
は
い、
そうですね、
この戦いについてはね、はい、またあの、はい、楽しみに待ってていただきたいと思います。ちょっとだいぶ先になりそうな感じもしますがね。はい、ラジオネームおうちにおったかさんでございます。文化財保護申請と聞くだけで面倒な書類の山が想像できます。笑いって書いてらっしゃる。本当これ大変なんですよね、きっとね。
そう、
申請っていうのは ね、数も種類も豊富なので本当に大変かと存じますが、これからも市民に向けて発信していただき、守り継がねばという機運をさらに高めてください。ちなみに西宮市のふるさと納税では使い道に文化財保護を指定できないのですが、ぜひ選択肢に加えてほしいですね、ということなんですが、あれこれ 今は指定できないんでしょうか。
そうですね、今はあの文化財の、まあ、いわゆる保護と保存活用っていうのをあの選んでいただける状態ではないというふうになっています。
そうなんですか、はい。まあ、あの市民の方は西宮市に、ね、はい、ふるさと納税していただいても返礼金を受け取れないということなんですけれども、でもあのしてもししていただいてこういうのが選べるとなると、もしかしたら文化財保護のために西宮市にって思われる方もいらっしゃるかもしれませんから、またこれはぜひぜひ働きかけていただければなとか思ったりするのですが。
そうですね、まあ、あの、うん、こういうご意見いただいているということもありますし、はい、まああのまあ、みんなで文化財を守っていくということですので、うんうん、まあ、ちょっとあのそういうふうな検討も必要になってくるかなというふうに思います、はい、
ね、みんなの文化財ですものね、みんなで大事にしたいですものね、
う
ん、
そうですね、
はい。さてこちらはこんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申しますと、元ラジオ少年さんからいただきました。西宮の文化財をめぐる壮大なお話、それぞれのテーマ、さらにはそのテーマの中のそれぞれの項目、それらを取り上げていけば西宮徹底解剖のテーマは 2,3 年くらい持ちそうな気がしますって。本当にそうですよね。ともあれ文化財、特に生かすという観点が知る、さらに親しむという流れになっていくのかなと思ったりします。数ある文化財の中で今年は西宮砲台が推しになるようですね。4月10日付の西宮市政ニュース一面にも大きく載っていましたですね。あの写真を見ながらちょっと不謹慎なことを考えてしまいました。白い円筒形の西宮砲台、なんかシュガーコーティングしたバウムクーヘンを連想してしまいました。あ、そういえば見えなくもないですね、はい、美味しそう不謹慎は不謹慎なんですが、でもたくさんのケーキ屋さんがある西宮、どこかのお店で限定版西宮砲台バウムって作っていただけないものかななんてことを思いました。案外どこかのお店ですでに開発中だったり、あるいはすでに作られていて私が知らないだけだったりして、って私もこれは実際見たことがないんですが、どうなんでしょうかね。
そうですね、
でも今年この記念の年ですから、ぜひ、ね、作っていただきたいな、ね、と、ね、と思いますよね。あと博物館の連携に関するお話を伺いながら、これまたちょっと不謹慎なことを考えてしまいました。博物館巡り、スタンプラリーみたいなイベントをバス会社、タクシー会社といった公共交通機関を巻き込んで取り組んでみてはなんてこと思いました。コロナの関係で難しい面もありますが、気軽に行ってみようと思えることも大事なんじゃないかなと思いますといただいたんですが、まさにそうですよね。なんか気軽に訪ねてみようっていうのは嬉しいなと思うんですが、なかなかこう気軽には今のところあれですかね。
そうですね、まあそう、まあ、状況に応じてだとは思うんですけれども、まあ、お一人であの回っていけるようなやり方、またこうやって私たちが皆さんを集めてこう、はい、ご案内するようなやり方、いろんなやり方で、まあ、文化財を巡るっていうような提案を、まあ、させていただければいいかなというふうに思っています。
なるほど。さあ、そして今週は文化財を広げるというテーマで、まあ、お話を伺うんですけど、まあ、本当にあの文化財っていうのはいろんな方によって支えられているっていうことですよね。もうまさにかなり広がってるんじゃないっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、どうなんですか、西宮市ではかなりいろんな方が手を貸してくださったり関わってくださってるんですよね、
はい、そうですね。まずあの文化財っていうのは基本はの文化財を持っている所有者さんベースにいろんなことが決まっていたり、うん、制限があったり、逆に、まあ、あの活用いただいたりっていうことがあるんですけども、まあ、我々があの何かをこう、アクションを起こさなくても、まあ、所有者さんご自身でいろいろすでに取り組んでくださっているようなものが、まあ、結構たくさんありますし、うん、まあ、あの所有者さん以外でも取り組んでいただいているような団体さんが、まあ、いくつか市内の方にありますので、その辺のお話をさせていただければなと思っているところです、はいはい。まあ、一番はどうでしょうか
何からいきましょうか。
そうですね、まあ、よくご存知のところでいきますと、例えば、まあ、あの今回、まあ、あの問題にもちょっと絡んでいるところはあるんですけども、はい、西宮神社というのが皆さんよくご存知の場所であるかと思うんですけども、 西宮神社の、境内ではもう本当にいろんなイベントをたくさん実施されてまして、当然その神社さんの、お祭りですねということはさることながらですね、それ以外にも、例えばある時行った時に陶器市が開かれていたりですとか、はい、なんかいろんなマーケットが開かれていたりということで、いろんな方がその、西宮神社にお越しいただくような、 なんか仕組みが出来上がっていて、で実はそれを参加される方が知らないうちに重要文化財の門をくぐっていたりとか、でそれを塀を見ていたりとかっていうのも非常にいいのかなと、すぐそばにあって、でそれでもう一つそれを意識していただくと、文化財があるよということを意識していただけるような環境になればもっといいのかなというふうに思ったりします。はい、所有者さんが積極的に公開していただいたりっていうのは確実あるんですけども、これも問題にからも話になりますが、例えば大学ですとかところで文化財を持っていただいているようなところがご自身で、ご案内をされる、それを例えば授業のプログラムに取り入れていただいたりとかっていうようなことで積極的にそういう取り組みをされているというところもあります。これは別に我々文化財の方がやってくださいってお願いをしているわけではなく、ご自身で自分たちの持っているいいものを、より多くの人にお伝えしたいっていうふうな形での取り組みをされていることなので、そういう輪が広がっていくと、ね、自然に皆さんで守っていただいてるっていうことにつながるのかなというふうに、
いいですよね。
その他今年は西宮砲台推しですねっていうふうに今日もおっしゃっていただいたんですけども、はい、砲台の方では NPO の団体さんが、はい、清掃してくださったり、そこでイベントをしてくださったりということで、まさに砲台を活用していろんな事業を取り組んでいただいているので、そういうのはこちら側からではなくて、その時は文化財課の職員は少しその解説の時だけ登場するということで、はい、イベントそのものはもう地元のその方地域の方の団体さんの方で企画をしてくださって、
自主的にやってくださって、
そうですね、ちょっとこの2年ほどはコロナの関係で実施ができてないんですけれども、それこそ演奏会をされたりとか、投影を砲台に投影をしてくださったりとか、それこそフラダンスを踊ったりとか本当に文化財直接関わらなくてもみんなで楽しもうと、砲台に集まって楽しみましょうっていうようなイベントをしてくださったり、あるいは市内にはいくつか神社の森を守るための保存会っていうのもありまして、はい、その活動を皆さんに知っていただくっていうような植樹をしたりとかですね、その森を守っていく維持していくための活動をやっていただけるような保存会っていうのも地域の中ではあるという形で、こちらがお願いしなくても自主的にそうやって動いてくださっている団体さんがたくさんあります、
そういうのがなんか嬉しいなって思いますよね。
ありがたいですね。
ありがたいですよね、はい、さてその西宮砲台がなぜ今年推しかっていうと、指定100年なんですね。
はい、そうです、
はい、
大正の11年3月8日に、国指定の史跡になったんですけれども、はい、それから今年がちょうど100年という年になります。
で記念事業がいろいろと行われる、はい、ということなんですね、
はい、
例えばどんなものがあるんですか。
そうですね、もうすでにいくつか始まっておりまして、はい、一番はこの夏に特別展示をさせていただくんですけども、その前に、はい、皆さんにこの砲台ができた頃の西宮の様子を知っていただこうということで、今月のアラカルト展示ということで、4月から、長州御陣屋と西宮という展覧会がすでに始まっておりまして、はい、5月の8日まで、当館の、常設展示室の方で開催中でございます、
は
い、
これは現地ではなくて西宮市立郷土資料館で展示が行われる、はい、
そうです、
はい、間違った砲台にて展示がないって言わないでくださいね。
そうですね、
はい、はい、そしてその次が5月にもあるんですね、はい、
そうですね、西宮謎解きウォークという、はい、これ砲台の記念事業でもあるんですけども、はい、児童福祉週間の記念事業でもありまして、はい、で対象は児童を含むグループの方に、阪神電鉄 のお出かけ案内所のところで、はい、マップをまず手に入れていただいて、でそれを元にして、西宮砲台を含むさまざまな文化財をご自身で歩いていってクイズを解いていただくと。
これは実際に砲台にも出かけていただくという、はい、 ことですね、
はいはい、砲台に関するクイズもあります。
クイズ、
は
い、これクイズに答えると何かいいことがあるんですか。
そうですね、8カ所ぐらいあの、訪れる場所を設定しているんですけども、はい、その中の5カ所、うん、あの問題を解いていただいて京都資料館までお持ちいただいて、まあ、あのクイズが正解していただいている方には記念品を差し上げる予定になっております。はい、
これが5月の7日に行われるんですけれども、はいはい、参加費は無料ですが、はい、申し込みはどうなんですか。
いやもうあの当日 お配りするマップがなくなるまでご参加いただけますので、大体50組ぐらいを考えています。
なるほど、じゃあなるべく早くお出かけになった方がいいかなとは思いますが、はい、これぐるっと回ってクイズに答えて、はい、そして京都資料館に帰ってくるのが、はいはい、京都資料館が空いてるのは、
はい、あの朝の10時から夕方の5時までの間ですので、はい、その間に、このウォークに参加いただきたいと思いますので、うん、早く行き過ぎてもちょっとマップの手に入りませんので、はい、10時になってあのお出かけ案内所の方に行っていただいて、で、はい、京都資料館が閉まる5時までにお越しいただければと思っております。
なるほどね、なんかあの自分たちの足でいろいろと回っていくって、はい、クイズを解いていくっていうのはすごい楽しそうですね。これね、
そうですね、
参加型のね、
はい、
西宮謎解きウォーク、これが5月の7日でございます。それから、
はい、そうですね、こちらであのラジオ和紙学習館というあの、文館を持っているんですけども、そちらの方で、はい、まあ、記念日にカードを作ろうということで、はい、まあ、100年の、まあ、めでたい時に、うん、まあ、あのお祝い事を何かみんなにこうメッセージを作るようなカードを作れないかなというふうに考えておりまして、はい、まあ、和紙学習館ですので手すき和紙でそのメッセージカードを作りましょうというイベントが6月12日に開催する予定となっております。
はい、これはラジオの和紙学習館で開かれるイベントということで、はいはい、こちらは申し込みが必要ですね。
そうですね、はい、はい、あの電話でのお申し込みということになっておりますので、はい、また、和紙学習館の方にちょっとまたあの申し込みの開催の日にちがありますので、はい、そちらをちょっとまた確認いただいて、あのお申し込みいただければと思います。
はい、こちらはラジオの和紙学習館の方にお申し込みをいただくという、
はい、そうですね、
電話 0797-61-0880 0797-61-0880 番です。こちらでもあの限定数というかね、人数が限られてますから。
そうですね、はいはい、今一応8名ということで、はい、小学校の、4年生から6年生を対象にさせていただいている授業になっております、
うん、はい、ですのでぜひあの該当のお子様はですね参加してみていただきたいと思います。自分でこう足がつけるなんてすごい体験ですものね。
そうですね、はい、あの今ちょっとあのコロナの関係で学校の団体のあのあの受け入れをちょっと少し制限しているところがありますので、うん、できるだけあの小学校 の児童の方たちにその、はい、あの手すき和紙の体験をしていただきたいということもありまして、このような企画を考えさせていただきました。
なるほど、本当にあのいっぱい参加できるイベントもありますしね、まあ、お申し込みが必要なものもありますけれども、どうぞあのチェックなさっていろんな機会に参加していただきたいななんて思いますね。さあ、それではここで、クイズのね答え合わせと、そして今月の正解者当選者の発表といきたいと思います。さあ、クイズは全部で3問お出ししました。ちょっと答え合わせをしてみたいと思います。1週目は御前浜にある国の史跡に指定から100年を迎えた文化財の名前は何でしょうか。これが問題でした。はい、
西宮砲台ですね。はい、国指定史跡西宮砲台ですね。
ね、
はい、
今話に出
て出てましたね。
はい、そして2週目はこんな問題でした。保存修理事業が完了し、美しい朱色が蘇った門の名前は何でしょうか。はい。
西宮神社の表大門になります。は
い、赤門と呼ばれている、ね、はい、通称と呼ばれているところですね。はい、さあ、そして3週目の問題はこんな問題でした。ボーリズが設計した建物を学生が案内する取り組みを行っている学校はどこでしょうか。
はい、神戸女学院さんになります。
はい、という以上3つのお答えをお寄せいただいた方の中からお一人の方に3000円分のクオカードを差し上げます。ということで、さあ今週の当選者は、 では氷谷先生発表してください。
はい、当選者の方は、ラジオネーム元ラジオ少年さんです。
はい、おめでとうございます。元ラジオ少年さん当選でございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますので、楽しみにお待ちください。さて、今月は未来につなぐ西宮の文化財と題して、ゲストティーチャーに文化財科の氷谷和子先生と東原直明先生に来ていただいてるんですが、まあ、いろんなお話をさせていただきましたよね。まあ、いろいろと見ていただきたいものもあると思いますし、それからなんかこういうスケジュール的なものも、パンフレットですか、こういうのもできてますし、はい、それからそうそう、パネル展示も今行われてるんですよね。
そうですね、はい、前にもちょっとご案内を差し上げたんですけども、はい、地域計画というこの文化財保存活用地域計画っていうのを皆様により知っていただこうということで、はい、現在北口図書館におきまして、パネル展示として未来につなぐ西宮の文化財という展示をさせていただいています。はい、パネルとともに、図書館の方に司書の方にセレクトしていただいた文化財に関する図書も近くに展示をしておりますので、パネルとともにそういった図書にも触れていただけるかなというふうに思っている、そういう展示が今行われております。6月の1日の水曜日までの開催になっておりますので、もしよろしければそちらにお越しいただけてもありがたいなと思います。
は
い、
なるほど。これをご覧いただくと本当によくわかるというか、お話しいただいたことがいろいろとこう、ね、図になってたり写真になってたりでよくお分かりいただけるんではないかと思うんですが、まあ、今回その文化庁の長官の認定を受けたっていうのが、そのマスタープランとアクションプランというこの2つのプランなんですよね。つまりいろいろとお勉強する部分と、それをどう活用していくかっていうことをご紹介いただくプランということなんでしょうか、これは。
そうですね、西宮市として文化財をどういうふうに保存活用していくかという大きなビジョンみたいなものが、マスタープランで、はい、それを実際にどういうふうにそれを皆さんに分かっていただくにやるかっていう、実際にやる、事業そのものがその中の、計画の中にも入っているという形になります。
なるほど。毎年郷土資料館さんもね、いろいろなイベントというかいろんな事業をなさっていただいてて、本当にこんなにアイデアを絞り出すのは大変だろうなとかと思うんですけれども、本当にいろいろとあれはこんな風に見てもらいたいなみたいな思いから思いつかれるわけなんですか。
そうですね、ただもうこれからその計画については、先ほども地域ですでにやってくださっている方とかもいらっしゃいますので、文化財課からだけの発信ではなくて、逆にそういう他の方たちが文化財をこんな風に生かしたら、こんな風に、先ほどのふるさと納税もありますけども、こんな風に生かしていけるものがあるんじゃないかっていう風なご提案を逆にいただけるような、みんなで文化財をどういうふうにしていきましょうかっていうのを、考えていただく一つの、きっかけになればいいかなというふうなところもあります。
なるほどね。なんか文化財っていうと触っちゃダメだったりね、なんか恐れ多いっていうようなイメージがすごくあるんですけれども、もっともっと例えば活用したいとか、もっと身近に感じたいとかっていうことを、じゃあなんかできませんかねみたいなことを提案すると、はい、一緒にいろいろと皆さんで考えてくださったりっていうこともあるわけですか。
そうですね、我々だけではなくて、より活かせるアイデアを持っている方々と一緒に、はい、いろんな取り組みにつなげていければなと。例えば今町旅とか観光協会の方でお取り組みいただいている、はい、町旅などのプランの中にも、はい、文化財を取り上げたプランもたくさん今までも行ってこられてますので、はい、例えば個人の方でなかなか距離が遠いかなっていう方でも、そういった観光プランの中にご参加いただければ、知らないうちに文化財に触れ合っているということもありますので、そういったいろんな角度でいろんな方向で文化財に関心をまずお寄せいただければ、でそしてそれを使って何とかしようと思っていただければ、我々にとってはありがたいなというふうに思っているところです。
なるほどね。町旅の授業 業はとても人気の事業ですけれども、どうなんでしょうか、近々何かこんな面白そうなものがあるらしいよみたいなこと小耳に挟まれたりということはありますか。
そうですね、まだこれから先のことはちょっと我々もあれなんですけれども、ちょっと前に3月頃なんですけれども、はい、大阪城の石垣石町場っていうのが、うん、まあ、国の史跡に指定をさせていただいているやつ、ちょうど兜山の森林公園の中にあるもので、はい、そこで石を切り出して大阪城まで、うん、まあ、持って行って、大阪城の今の石垣を構成しているところなんですけども、そこを、石垣を取った現場のところで、うん、我々まあ、文化財か郷土資料館のものが、ご案内をさせていただいて、またバスでそのまま、うん、大阪城の方へ移動して、
はい、
で大阪城では、西前から運んだ石の場所を確認しながら、大阪城の学芸員さんの方にお話をしていただくというようなプランも実際に行っておられまして、噂でというかお話では人気をいただいたと、大変好評だったというふうに聞いておりますので、
そういう連携プレーもあってということですよね。まあ、石についてはね、この番組でも取り上げさせていただきましたけれども、本当に残念石があったりとかねこれは使えないだろうみたいな石がここにあるよとかさ、いろいろ教えていただいた回とても楽しかったんですけれども、まあ、そういったものをこう実際に見たりするとかっていうことも本当に近くにあるわけですからできるわけですものね。なんか実際に足を運んでそのまあ文化財とかそれに準じるものに触れることができるっていうのはとてもなんか心豊かな素敵な時間だなと思いますね。
そうですね、文化財は本当に年代がものすごく長い間紡がれてきたものですので、
そうですよね、はい、まさに古墳の頃からっていうのも含めると、ね、本当に悠久の時ですよね。
西宮砲台も、まあ、ここで指定から100年ですけども、築造からではもっとさかのぼって150年ぐらい前のものだったりしますので、はい、それだけのものがずっとこう、まあ、西宮浜に残っていますので、これから先もその分残ってきた分は未来につないでいきたいなというふうなところだと思いますの で、
そ う、 ですよ、ね、
そういうのをまあ実際に現地で見ていただいて150年前に立ったものなんだなというのを実感していただいて、これを次につなげていきたいなという気持ちを皆さんに持っていただけるといいなというふうに思っています。
そうですよね、先人が築いたものが今まで残っている、だったらこれを私たちの子供や孫の時代にも残していかなきゃいけないという気持ちに確かになりますね。ね、えまた文化財ウォークとかっていうのもね、いろいろと企画していただけそうですし、これからも本当に遠くにあるものではなくてごく身近にあるものと思えばいいんですよね、文化財って。
そうですね、指定されているものになるといろいろ限られているかもしれないんですけども、はい、本当もっとに前出た橋だったり地蔵だったりっていうような、うんうんうん、そういった身近な文化財もこれからは皆さんと一緒に未来につないでいければなというところです。
そうですね、だから本当にここに指定されてたりとかっていうものだけが文化財ではなくて、本当にやっぱり我々の周りにもそうやって大切にしたいという文化財っていうのはたくさんあるわけですからね、そういうものにもぜひ目を配っていきたいと思いますし、そういうところをぜひお二人にも教えていただきたいなって、もっともっと教えていただきたいなと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします
こちらこそよろしくお願いいたします。
というわけで4月の西宮徹底解剖は未来につなぐ西宮の文化財、本当につないでいかなきゃいけないなって思いましたよね。ゲストティーチャーは文化財科の氷谷和子先生と東原直明先生でした。さて来月5月はさあ武庫川線と赤道社を語ろうということで、ゲストティーチャーに武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生をお迎えしてお届けしていく予定でございます。もうこれも今やね、なんかちょっと文化財的なイメージもある公園の中にねドーンとありますけれども、まあ、そういう意味で本当に古いものから新しいものまでいろんなものがいっぱいある西宮、これを未来につなぐためにね、ぜひ頑張っていただきたいなと、そして我々も頑張りたいななんて思いますよね。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。